北村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず伺っていきたいと思いますが、北村さん自身はこの辻堂在住どのぐらいになるんでしょうか？
ちょうど70年ということで、70歳になりました。
おめでとうございます。もう辻堂の良さは存分にね、肌で感じていらっしゃると思いますけれども、まず今地域の方でも頑張っていらっしゃる北村さん、どんな役についていらっしゃるんですか？
辻堂まちづくり会議のですね、4部会あるんですけど、そのうちの地域交流部会という部会の会長をやっております。
はい。この4部会というのはどんなテーマで分かれていらっしゃるものなんでしょうか？
辻堂まちづくり部会には、今言ったように4部会あるんですけど、まちづくり部会、福祉安全部会、広報委員会、それと私の地域交流部会という4部会に分かれております。
はい。皆さんがそれぞれのテーマに合わせていろいろな事業展開もされているというところでありますが、そんなね、地元の在住歴も豊かな北村さんが感じる辻堂地区のこう魅力、良さというのはどんなふうに思っていらっしゃいますか？
そうですね、辻堂は皆さんあまりご存じないかと思うんですけど、非常に歴史に富んだ、史跡名所が非常に多い地域かと思います。特に旧跡に関して諏訪神社の周りに多く史跡もあり、特に諏訪神社での7月に行います例大祭については、非常に地域の方たちの多くの参加者もあり、1年に一度大変にぎやかな祭礼関係になっております。
はい。これは地域の皆さんが毎年楽しみにしているお祭りでもありますし、このお祭りにも地域の代表として北村さんも関わっていらっしゃるんですよね。
私の住んでいる北町で、辻堂には4町内、大きな山車を持っておりまして、辻堂の諏訪神社に4町内の山車が集合し、7月27日が例大祭になっておりますので、その4地区の山車が諏訪神社に集まって、そこで、一応太鼓を奉納し、にぎやかな一日の祭典となっております。
そうですか。そしてもちろん幼い頃にもこのエリアで遊んでた経験もあるかと思いますが、町もだいぶ変わってきましたね。
そうですね、まあ、私の小さい頃はですね、まだ辻堂海岸が、まだ団地等もありませんし、それこそ砂浜砂丘というような形でですね、まあ、我々小さい頃は辻堂海岸が大きな遊び場となっていました。
そうですか、ね、今でも子どもたちが、ね、集まる場所にもなっているかと思います。そして現在はこの辻堂地区郷土づくり推進会議の委員でもありまして、その中の4部会に分かれているんですが、この辻堂まちづくり会議というのはこの会議の愛称なんですね。
そうですね、本来ですと郷土づくりというような形なんですけど、愛称として辻堂まちづくり会議という形で、我々は通称を呼んでおります。
はい。そして北村さんが部会長を務めているのが地域交流部会ということですが、ここではどんなことを話し合ったり活動したりするんですか？
私たち交流部会はですね、大きく言って、地域に、伝わっている、地域の伝統文化継承という形をメインに部会活動をさせていただいております。
はい。そうですか。具体的にもう実践されたものとかはありますか？
そうですね、交流部会でまず始めたのは、すでにあったふるさとマップが、かなり古くなり、部数もなくなったということで、まず一番初めに、辻堂ふるさとマップというのを作成いたしました。
今回新たにできたそのふるさとマップというのは、前回とまたいろいろと変化もあったかと思いますけれども、どんな特徴があるものなんですか？
そうですね、今回はですね、なるべく分かりやすく、またなんていうんですか、皆さんが利用してもですね、分かりやすい形でのマップを作ろうという趣旨で、作成し、史跡プラス名所という形を織り込んで、 作らせていただきました。
はい、各スポットごとのお写真と情報、そして、ね、地図にまとめられていますけど、もうすでにたくさん利用されているそうですね。
そうですね、おかげさまで、辻堂地区では括弧配布ということで、各家庭に1冊ずつ渡し、今は一応一部100円という形で市民センター等で販売させていただいております。
はい、実際この地図を見て、回られている方も多いと聞いてますけれども、その後の皆さんの利用のこう声とかも聞いてらっしゃいますか？
そうですね、何か週末になりますと、辻堂にお越しの方たちが、このふるさとマップを持って、辻堂の史跡名所等を回られている姿をちらほら見させていただいております。ちょっとマップを見ている人にお話を伺いますと、非常に分かりやすく楽しいマップになっているということで、なんか好評のように私は感じております。
はい、ね、非常に地域の皆様がまた地元だけど知らなかったスポットというのもね、学べるいい機会になっているかと思います。そしてこちらにご案内が載っているその名所や旧跡には、それぞれの場所に案内板が出ているということなんですけど、
これも交流部会の一つの事業として、今まで、名所旧跡の中で案内板がないところをメインに、今回6箇所、一応作らせていただき、すでに3箇所は案内板ができておるんですけど、残り3箇所について、今年度中に説明板を設置したいなと思っている次第です。
はい、現在準備中というところですね。伝承についてはどんなふうに皆さんにこう伝えていく事業になっているんですか？
そうですね、一応市民センターのホールをお借りしまして、まず1回目がですね、ふるさとマップに基づいて、辻堂の歴史、それから町の移り変わりについて、伝承講座という形で、第1回開催させていただきました。で、2回目を、辻堂海岸、今は海浜公園、辻堂団地等ができておるんですけど、その昔は、完全な辻堂海岸、砂浜砂丘になっておりましたんで、その辻堂海岸の良さ、今昔物語という形で第2回目の伝承講座をさせていただきました。できれば来年以降、3回4回目と以降に、進めていきたいなと思っております。
はい、こちらの講演会もね、人がとにかくたくさん集まってくださったということで、それだけこう地域のことに皆さんも関心があるということですね。
そうですね、はい、ぜひ、この伝承講座については続き進めていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、そして今後の、展開や予定について、この部会の方ではどんな動きが予定されているんでしょうか？
そうですね、今言ったように、辻堂の地域に、まだまだ知られてないようなところもありますので、引き続き、皆さんに何か PR できるような形で、取り組んでいったらいいかなと思ってますんで、その説はまた皆さんの方にいろいろ案内を出したいなと思っております。
はい、ぜひ情報にアンテナをね、巡らせておいていただきたいと思います。では最後になりましたけれども、この地区の皆さんに、北村さんからもメッセージを一言お願いします。
平成28年には辻堂駅開設100周年を迎えます。また松下電器跡地には藤沢サスティナブルスマートタウンという大きなタウンが建てられるというお話も聞いております。まあ、ますます、魅力ある町へと変わっていくのではないかと思います。私たち、町づくり会議の我々は地区でテーマである歴史と緑と潮風の香る健やかな町、湘南辻堂をもとに、事業展開を進めていきますので、地区の皆さんのご支援をお願い申し上げます。
はい、ありがとうございました。ぜひこれからも地域を盛り上げるために頑張っていただきたいと思います。今日は地域交流部会部会長の北村さんにお話を伺いました。 ありがとうございました。
どうもありがとうございました。